おはようございます。高原豪一郎です。先日私はとある社交クラブで講演に招かれました。そのクラブでは講演者の写真を写して後日会報に載せることになっていたのです。ところが講演当日、私は鼻の頭に大きな出来物ができてしまったのです。気にしている私にカメラマンがいました。大丈夫ですよ、デジタルだから綺麗に消しておきますよ。その一言ですっかり私は気が楽になりました。たくさんの人が見る雑誌で醜態を晒すことがなくなったからです。ところで顔の傷やシミが綺麗に消されることが心を軽くしてくれるということであるなら、心の傷や人生の汚点を完全に綺麗にされたならば、人はどんなに心を軽やかになるでしょうか。この人の罪をきれいさっぱり完全に拭い取るために、神はイエス・キリストを使わせてくださったのです。今日はこのキリストの誕生の目的をご一緒に考えてみましょう。聖書の中にこう書かれています。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これは御使いが羊飼いたちに語った言葉です。ここからキリスト到来の理由を三つご紹介いたしましょう。第一に、キリストは神が約束を守り抜く方であることの証明として来られたのです。日本では新年明けると年賀状で挨拶を送りますね。アメリカでは年内にクリスマスカードで挨拶を交わすことが多いようです。ある女性が一目で気に入ったクリスマスカードを見つけました。彼女はそのカードを買い込んで100人近い友人知人に送ったんです。ところが数枚残ったカードを改めて見たとき、言葉を失うのです。なんとそこには予期せぬ文章が一行印刷されていたのです。しばらくすればプレゼントが届きます。お受け取りください。なんとそのクリスマスカードはプレゼントの予告状でもあったんですね。カードをもらった方は当然プレゼントを期待するでしょう。しかし100人もの方々にプレゼントを送ることはできない相談です。しかし神があらかじめ予告したこと、通達したことは、どんなことがあっても果たされるのです。キリストが誕生する700年以上前から、神様は旧約聖書の中で人類を救う救い主の到来を約束しておられました。旧約聖書は神によるキリストというプレゼント予告状なんです。その約束によると、救い主はダビデの町でダビデの子孫として生まれるということだったのです。そしてその約束の通りにイエス・キリストはダビデの町でお生まれになったのです。神は約束の神です。約束を必ず守り抜く方です。そうすることによって私たちが信頼しても決して裏切られることがないと示しておられるのです。第二に、この方は主キリストとして来られたということです。主キリストというのはイエスの称号です。ところで称号や名前にはその人々の使命や起源が表されていることが多いですね。今から1000年ほど前、日本人を一世風靡した一族がいました。藤原氏です。彼らは都の中枢はもとより、今でいう全国の知事職にも一族の者を派遣していったのです。それで日本中が藤原だらけになるのです。そこで、どこの藤原さんかを区別するために、新たに苗字を作っていくんです。加賀の国の藤原さんは加藤さんになり、遠州の藤原さんは遠藤と呼び、伊勢の藤原さんは伊藤さんになります。大見の藤原さんは近藤さん、武蔵の国の藤原さんは武藤さん、尾張名古屋の藤原さんは尾藤さんになります。また佐藤さんというのは藤原氏を補佐した家柄なので、 補佐する藤原佐藤さんとなったと言います。このように名前にはちゃんと意味があるんですね。では、主キリストとはどんな意味なんでしょう。主とは神という意味です。この天地万物を創造なさった作り主のことです。キリストとはヘブライ語のメシアをギリシャ語で表したものです。直訳すると油注がれたものとなるのですが、これはユダヤの社会における人間のリーダーのことなんです。つまり、主キリストとは神であり人であるという意味なんです。神なのに人となられた方、100% 神にして 100% 人である方、神の能力と清さと完全さを持ちながら、人の弱さを身にまとう方なのです。この主キリストこそは、弱き人を助けるにあたって最もふさわしいお方なのです。第三に、この方は、あなた方のための救い主だと紹介されていることです。一体何からの救い主なんでしょう。神と人とを隔てる罪、そしてその罪の結果からの救い主なのです。先日私はある女性の書いたエッセイを読みました。ある日のこと彼女は結婚が決まるんです。当然ご両親が列席します。ところで、彼女のお父さんは片足がなく、普段は車椅子生活をしていました。ところが、式の当日、慣れない義足をつけて、娘の手を取って式場に入ると言い出し、毎日毎日歩行練習を始めるんです。しかし彼女は、そんなお父さんの姿を婚約者に見せるのが実は嫌だったのです。しかし昔から頑固一徹で、一旦言い出したら、折れるとか譲るとかいうことが全くないお父さんだったんですね。そういう父親が彼女にとっては煙たくもあり、そして苦手な人でもあったのです。そして本当の意味で心がつながることがほとんどない関係にまでなっていたのです。式が近づくと父親の歩行練習はますます熱心になっていきます。一体どこで手に入れたのか、白い運動靴まで履いてつまずかないようにトレーニングを積んでいるのです。式の当日にはフォーマルスーツ姿の父はこの白い運動靴を履いて、相当に時間がかかったものの無事にエスコートすることができたのでした。さて、それから何年も経って、お父様は危篤状態になります。連絡を受けた彼女はすぐに飛行機に乗り、そうして病院に駆けつけました。お父さんは娘さんの手を取りながら、このように言ったのです。夫を大切にするんだぞ。実は父さんは、君の結婚式で君の手を取って歩いて式場に入るつもりはなかったんだ。そうする自信がなかったんだ。でもお前の夫が毎日のように訪ねてきて励ますんだよ。そして転ぶと危ないからと言って、運動靴まで買ってきてくれたんだ。なんと夫は、父と娘を強くつなぐために、強く結ぶために、彼女の知らないところで奔走していたというのです。改めて夫の偉大さに感動したのは言うまでもありません。ところで、キリストは何のために来られたのでしょう。神と神に反逆する人間を再び結び合わせるために、天からこの世に来られたのです。自分の作り主から離れて、人裁きに突き進む罪人を神のもとに連れ戻すために、この世に来てくださったのです。そして神と人とを隔てる罪を、完全に拭い去るために十字架にかかりにやって来られた方なのです。どうぞ、神が使わした主にして、キリストにして、救い主であるイエスキリストを、あなたも信じ受け入れてください。そして本当の意味でクリスマスを味わってください。心からお勧めしたいと思います。